こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。週2日だけ働いて農業で1000万円稼ぐ方は、会社勤めを続けながら実家の農業を手伝った著者堀口博之が、北海道で長ネギを中心とする野菜栽培の利益を3年間で400万円から1000万円へ伸ばした経験を軸にまとめた兼業農家向けの農業経営書である。題名は短時間での高収益を掲げるが、本書の中心は労働時間を単純に減らす裏技ではない。販売を意識した品目選択、生産工程の標準化、農機具への投資、繁忙作業の外注、農協との関係づくりなどを組み合わせ、限られた担い手の時間を収益性の高い仕事へ振り向ける考え方にある。農業を田園生活や自給的活動としてではなく、資金設備、販路労務を管理する事業として扱う点が特徴である。一方で、著者の成果には既存農地、北海道の営農条件、家族の協力といった前提もあるため、数字をそのまま再現可能なモデルとみなさず、兼業で営農するための実践的な視点として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、週2日の革新は作業時間の短縮ではなく、経営者の時間配分にある。本書が示す週2日だけ働くという表現は、農業の全工程が週末だけで完結するという意味に限定して受け取るべきではない。露地野菜の栽培には、葉種定植管理、収穫調整、出荷など時期を逃しにくい作業が連続する。著者の提案の要点は、会社員が自ら担う仕事を収益判断、段取り、機械操作、重要な栽培管理などに絞り込み、時間を要する反復作業は機械化や外部の力で補うことにある。つまり、労働投入量そのものを美化するのではなく、本人でなければ価値を出しにくい業務と代替可能な業務を分ける発想である。この視点は兼業農家にとって特に重要である。本業の勤務時間が固定されている以上、繁忙期に根性で対応する方法には限界があるからだ。ただし、外注や機械化には費用、依頼先、作業品質の管理が伴う。したがって本社の差は、少ない時間で万能に稼げるという約束よりも、作業を設計し直して経営者の時間を確保するという、農業の組織化分業化の提案として理解するのが妥当である。次に、長ネギを軸に。高利益品目をマーケティングと生産管理で選ぶ著者の実践は、長ネギを中心とした野菜栽培に基づく。本書では作れる作物を漫然と作るのではなく、需要、販売価格、作業の集中時期、栽培面積あたりの収益性を考慮し、高利益が見込める品目を選ぶ必要が説かれる。ここで言うマーケティングは、派手な広告よりも出荷先が何を求め、どの企画時期数量なら取引が成立しやすいかを把握し、生産計画へ反映することに近い。農産物は品質が良くても、供給過多の時期や規格に合わない状態では収益につながりにくい。そのため、栽培技術だけでなく、売り方から逆算して品目と面積を決める姿勢が重要になる。また、収益性の高い作物ほど、管理の遅れや選別調整の負担が利益を圧迫する場合がある。本書が生産管理を重視するのはこのためである。兼業で取り組む読者は、単価の高い作物という一点だけで判断せず、自分の土地、気候、出荷体制、繁忙期に確保できる人手まで含めて採算を検討すべきだろう。品目選択を栽培したいものから継続して販売管理できるものへ移す点に、本書の事業的な特徴がある。さらに、機械化とアウトソーシングを、利益を残すための固定費、変動費として判断する。本書で繰り返し重要視されるのが、機械化とアウトソーシングである。農業では、作付け面積を増やすほど、収穫、調整、運搬などの繁忙作業が一気に集中する。家族だけの手作業に依存すれば、作業の遅れ、品質低下、雇用の負担が発生し、面積拡大がそのまま所得増につながらない。本書は農機具の導入や作業委託を、人手不足を補うためだけでなく、限られた時間で一定規模を管理するための経営手段として位置づける。重要なのは、設備投資を便利そうだから行うのではなく、削減できる作業時間、委託費との比較、稼働日数、維持費、資金繰りを踏まえて判断することである。機械は導入すれば利益を生むわけではなく、利用規模が小さければ固定費が重くなる。他方、必要な局面だけ外部サービスを使えば、設備保有のリスクを抑えられる場合もある。著者の経験から読み取れるのは、兼業農家が全てを自前で抱え込まないという原則である。ただし、外注先の確保が難しい地域もあり、委託可能な工程は品目や地域で異なる。読者は本書を機械化を進める本としてではなく、自作保有委託の境界を採算で決めるための出発点として活用すると良い。そして、農協農地農機具へのアクセスを新規参入の現実的な基盤として扱う。農業へ参入する際の障壁は、栽培方法を学ぶことだけではない。本書は農協への加盟、土地の取得、農機具の入手といった 営農を始めるための制度的、実務的な入り口にも触れている。とりわけ農協を一方的な制約としてではなく、出荷、資材調達、情報、人間関係に関わる地域の基盤として捉える姿勢は特徴的である。農産物の販売では、安定した出荷先と規格戦果の仕組みが不可欠であり、個人がゼロから販路を築くには時間と交渉力を要する。農協の利用が常に最適という意味ではないが、兼業者や新規参入者にとって、既存の流通網をどう使うかは現実的な論点となる。また農地と農機具は初期費用を大きく左右する。購入だけを前提にせず、借りる、既存設備を活用する、中古品を検討するなど、資金負担を抑える選択肢を考える必要がある。本書は農業を個人の努力だけで成立する仕事として描くより、地域の制度、組織、資産への接続によって成立する事業として示している。この点は都市部から独立して始める読者ほど留意すべきである。地域ごとに農地制度 JA の運用、委託サービス、担い手支援は異なるため、一般論をそのまま当てはめず、現地で確認する姿勢が欠かせない。最後に、利益1000万円の実例を再現条件と限界を含むケースとして読む本書の訴求力は、著者が会社勤務の傍ら農業を行い、利益ベースで1年目400万円、2年目600万円、3年目1000万円に到達したという具体的な実績にある。農業を低収益重労働と決めつけず、経営の工夫によって収益を改善できることを示した点は意義深い。しかしこの数字は誰にでも同じ条件で達成できる標準値ではない。著者には北海道農地、実家の営農基盤、家族の関与があり、長ネギを中心とする作目と地域の条件も成果に関わる。レビューでも広い土地や家族経営を成功要因として見る指摘がある。さらに利益は売上ではなく、資材費、機械費、外注費、減価償却、人件費をどう扱うかで見え方が変わる。題名の数字だけを目標にすると、必要な面積、投資、リスクの検討が不足しかねない。本書の価値は、収益目標を掲げること自体よりも、利益を意識して生産販売作業配分を見直す契機を与えるところにある。読者は自らの条件で、面積あたりの反り繁忙期の労働力、初期投資の回収、天候や価格変動への耐性を試算し、小規模な検証から始めるべきである。また、著者自身が強調するように、農業は収益性だけでは継続しにくく、栽培と地域に向き合う関心も前提となる。結論として、本書は、すでに農地や家族の営農基盤を持つ兼業農家、親族の農業を引き継ぐ可能性がある会社員、そして農業を副業事業として検討したい初学者に向く、栽培技術の専門書というより、限られた時間と資金の中で何を自分で担い、何を機械外注地域組織に任せるかを考える経営入門として有用である。品目選択を販売から考えること、農協や既存流通を実務上の資源として捉えること、利益を上げるには作業設計であることは他の小規模事業にも応用できる視点だろう。一方、農地を持たない都市生活者が週末だけで直ちに同水準の利益を得られる手順書として読むのは危険である。北海道の規模、既存設備、家族の協力、地域の人脈、特定作物の採算といった条件を自分の状況に置き換えて検証する必要がある。費用内訳や地域差まで厳密に知りたい読者は、行政の収納相談、地域の JA、農業簿記や作目別の技術資料も併用したい。同種の農業本と比べた際の本書の特徴は、自然志向や理想論ではなく、サラリーマン兼業という制約を出発点に、マーケティング、生産管理機械化、外注化を一つの収益モデルとして結びつけた点にある。題名の大胆さを割り引いても、農業を自分が長時間働く仕事から工程と資源を組み立てる事業へ見直すための具体的な問題提起を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、堀口博教ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。